サークル紹介。今回は小節奏で活動しています千羽鶴の皆さんのところにお邪魔しています。初日の今日は会長の村松さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
村松です。よろしくお願いいたします。
それでは最初にこの千羽鶴、どんな活動をしているサークルなのか教えてください。
はい、こちらのサークルは平成の18年に立ち上げまして、先生から1回にだいたい1点か2点の作品を作っていただいてるんですけども、先生の希望する作品を皆さんで折り方を教えていただいて、必ず折り図をつけていただいてるんですよ。後でね、思い出しても折れなかったら困るので、それだけ家に帰ってからもまた思い出してね、その折り図を見ながら皆さん完成するように頑張っております。
はい、折り紙のサークルということで、そういう先生の折り図をもとに皆さんお家に帰って記憶をたどって折り紙の方頑張っていらっしゃるんですね。はい、ちなみに今日のテーマは何だったんですか？
やはり梅雨時ですから、先生も考えたのか、アジサイをやってます。
はい、アジサイというととても細かいお花とかを折り紙で表すのとても大変かと思うんですけれども、村松さんいかがでしたか？
そうですね、アジサイはね、以前にも何回かやったことあるので、基礎はあんまり変わらないんで、折り方をいろいろ先生も変えて教えてくれています。あと同じ折り方を枚数をたくさん作ってね、貼り付けるので丸く可愛いアジサイができると思うんですよね。その他に、あとアジサイにつくカタツムリだとか、あと小さな青ガエルっていうんですか、ああいうのも先生が教えてくれてます。
はい、それではこの千羽鶴のサークルの結成のきっかけは何かあったんですか？
はい、そうですね、一番最初は小節奏の折り紙教室募集を市の候補に載ってたのを見て募集したのが始まりです。
はい、その最初の元となっている折り紙教室っていうのはいつ頃行われたものだったんですか？
それは平成18年の10月4日から5回にわたってこの折り紙教室を教えていただいて、その後希望者だけが残りましてサークルを立ち上げました。
はい、それではその教室が平成18年ということなので、そこからすぐにこの千羽鶴の結成に至ったんでしょうか？
そう、全くその通りですね。もう右も左もわからない者同士が集まって、もう11月の1日が最後のその教室のお勉強会だったんですけども、始まったのがもう12月からのサークル立ち上げでしたので、それこそ慌ただしく始まりました。
はい、それではもうこちらのサークルは18年に結成されたということなので、もう7年くらいの歴史のあるサークルになるんですね。
そうですね、今年で7年目に入りましたね。
今まではいろんなものを一生懸命折り紙で作られてきたと思うんですけれども、村松さんが特に印象に残っている作品はどんなものがありますか？
はい、私やはりこの折り紙入るきっかけになったのが、基礎から学びましょうっていうこちらで募集していただいた時の折り紙で、小物いろいろっていうんでミニくす玉があったんですよね。そのくす玉を見た時、ああ綺麗だなと思いまして、それからこちらのサークルに入ろうと思ったのが、やはり一番最初のそのくす玉が印象があるんですよね、未だに。でももっともっと素敵な作品が今までずっと何回も何回も先生に教えていただいたんですけども、私個人としてはミニくす玉ですね。
はい、最初の頃に作った作品というのはやはり思い入れがありますよね。
印象的でした。
はい、それではこちらの千羽鶴のサークルの皆さん、活動日とかは決まっているんですか？
決まっています。月1回なんですけども、第2水曜日午後1時40分から3時40分までと2時間のサークルになっております。
はい、今メンバーの皆さんはどれくらいいらっしゃるんでしょうか？
今ちょっと少ないんですけど15名おりまして、先生はだいたい20名ぐらいの方を教えられますよって言ってますので、まだちょっと余裕がありますので。
はい、それでは15人の皆さんで活動されているということですが、雰囲気はいかがですか？
皆さんね、やっぱり好きなことをやってるせいか楽しいって言うんですよね。私もそれが一番嬉しいですね。楽しくできるのが一番だと思います。難しく考えなくていい。
はい、じゃあ楽しく本当に素敵な作品を皆さんそれぞれ頑張って作られていらっしゃるんですね、はい、このラジオをお聞きの市民の皆さんの中に千羽鶴に興味を持たれて入ってみたいなとか見学に行きたいなと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方に向けてメッセージお願いできますか。
はい、あの折り紙の興味のある方はぜひ一度ね、見学だけでもいいんですよね。こちらの方見学大歓迎ですので、見学だけでも見に来てください。あとはね、サークルに、ね、入るか入らないかはご自分であれですけども、見学だけでも OK ですので、どうぞいらしてみてください。
はい、千羽鶴の会長村松さんにお話伺いました。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
続いては千羽鶴のメンバー佐藤さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、
佐藤さんはこちらの千羽鶴のサークル入ったきっかけは何かあったんでしょうか。
まあ、あの子供の頃から折り紙っていうのは好きだったんですけども、しっかりした先生について一回はちゃんとした鶴を折ってみたいなっていう気持ちがあったんですね。で、まあ、何の野球とか要するに皆さんの病気なんかした時の回復によく千羽鶴なんかを折ってね、いたのを見たので、私もその少しでもそういうのに役に立ったらどうかなっていう気持ちもだいぶありました。
はい、本当にこちらのサークル、まさに千羽鶴という名前のサークルですから、ぴったりですね。それではこの千羽鶴に入って佐藤さんはどれくらいになるんでしょうか。
7年くらいかしらね。もう最初の頃はもう全然、今も全然折れないですけど、もう指先の方がね、思うように動いてくれない。で、竹串を持ったりピンセットを持ったりしてはいますけど、なかなかあの細かいところまではね、ちょっと難しいですね。
はい、折り紙というとね、紙1枚という形ですけれども、いろいろ折るだけではなくってピンセットとか使ったり、細かいところも表現されているんですね。それでは千羽鶴で活動していて、特に佐藤さんが印象に残っている作品はどんなものがありますか。
いっぱいありますね。これっていうのは全てが私のそれこそ今まで折った宝物になってますね。
はい、どの作品も思い入れがあるということですが、作った作品をどなたかにプレゼントとかされたりすることあるんですか。
あります。あのブローチなんかね、ちょっとあの折ってでお友達にあげたりして喜ばれておりますけど、またそのまたブローチがね、あの折り紙で作るっていうのちょっとね意外だったんで、自分で上手にできたものはお友達にあげたりねして喜ばれております。
自分の作った作品でね、人を喜ばせることができる、とても素敵なことですね。
ありがとうございます。
それではこの千羽鶴で活動されていて良かったなって思うことは何ですか。
あの皆さんの明るい笑顔、それからの先生鈴木先生のそのとても親切なユニークなる教え方ね、とってもその先生も丁寧に親切で、まあ、お友達みたいな感覚なんですね。あの師っていうよりも本当にそういうサークルで本当にあの心が和みます。
それではサークルの雰囲気もやはりとてもいい形でできているんですかね。
そうですね。
はい、メンバーの佐藤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。